プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日はマジマアナライザーにお話を伺っております。久しぶりのマジマのマジな話ということで、今週来週と2週続けてお届けしてまいります。それではどうぞ。さて本日はマジマアナライザーにお話を伺ってまいります。マジマのマジな話でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。お元気ですか。
おかげさまで元気にやってます。
最近寒くなってきましたけどどうですか。
そうですね、でもあったかい方じゃないですかまだ
え、どっち派ですか真島さんは。
自分は寒い方がいい派です。
なんですか。
着ればあったかくなるじゃないですか。
あ、
でも暑いといくら脱いでも暑くないですか。
暑いっす。
それは嫌ですね。
いや、もう考え方が僕と一緒ですね。本当に僕もその考えです
だと思いますよ、
はい、ありがとうございます。さあ今シーズンをちょっとアナライザー目線で振り返っていただきたいなっていうのが今回のテーマになるんですけども、まあ、全体的に野球部全体的に見てちょっと話していいか分かんないんですけど、ウィークポイントとストロングポイントをちょっと一つずつまずは挙げていただきたいなと思います。どっちからいきましょう。強みの方からいきますかね。ストロングポイントからお願いします。
強みはですね、やっぱり攻撃陣が、長打を打てる選手、まあ、特に生田目が今年は活躍してくれたんですけど、はい、それが鍵になったかなって思います。
あ、長打力が上がったよっていう。
そうですね、繋いで点を取るっていうよりはホームランとかツーベースとかそういうので点を取るっていう印象の方が今年は強かったのかなって思います。
あ、いいですね。それもそれで、
それもそれで全然いいことですね、うんうんうん、はい。
まあ、今までは真島さんの言う通りどっちかというとつないでつないで、まあ、デッドボールで出た選手がそのまま二塁に行って三塁に行ってって本当につないでつないでっていうイメージが多かったんですけど、結構ホームランとかが増えたんですか。
まあ、生田目が一気に稼いでくれたかなっていうのはありますね。
まあ、長打力がある選手がいるっていうのは、まあ、僕中に入ったことはないんでわからないんですけど、やってってどうなんですか。心強いんですか。
点を取る場面だとやっぱりちょっと期待してしまうところがありますね。例えば1点でいいのにホームランで2点入るじゃないかとか、はい、そういうちょっと期待をしてしまうところはやっぱありますね。
なんかいいですねそういうの、うん、ここで打ってほしい、まあ、お客さん目線になっちゃうんですけどここでホームラン打ってくれないかなっていう選手が出てきたってことですよね。
そういうことですね、
はい、ありがとうございます。逆に今シーズン通してここはちょっとウィークポイントだったなっていうところってあります？
攻撃面で言えばその一発が打てるバッターがとか長打が打てるバッターが増えた分、うん、そのコツコツつないでっていうのがちょっと少なかったのかな、できなかったのかなっていうのは思いました。ピッチャーだとやっぱり投げるピッチャーが大会、地方大会でも、うん、こうあの公式戦でも一緒だったので、まあ、若いピッチャーがあの短いイニングをつないでとかそういうのができなかったのかなって思います、
うん、確かに。でも今年はピッチャー陣を見てると若い選手も逆に出てきたかなっていう印象でした。
そうですね、新人の大津と諸見里がすごい頑張ってくれて、まあ、シーズン通して投球回数も1位2位を争ってるぐらい投げてるので、うん、もうそういう意味では久しぶりに若いピッチャーが主軸になってやってくれたかなって思います。
そこに、まあ、ベテランといったらあれかもしれないですけど、まあ、もう退部されてましたがノーマ投手だったり伊藤投手と飯田投手がいてっていう、なんかピッチャー陣の底上げというかピッチャー陣全体のパワーバランスがちょっと上がったかなっていうイメージがあります。
そうですね、その若いピッチャーが頑張ってくれた分、あのおじさんたちは要所要所で力を入れればいいぐらいの感じになってきたところはありますね。
おじさんたちが、
おじさんたちですね。
ありがとうございます。まあ、さっき真島さんから出たちょっとつなぐのが少なかったかなっていうのは、やっぱり長打に期待しすぎたっていう部分があるんですか。
まあ、長打で点を取ってた分、そのつなぐ野球っていうのが、まあ、できなかったわけじゃないんですけど、少なかったかなっていう形にできなかったことが多かったのかなって思います。
なるほどなるほど。逆に守備面でのまあ、ストロングポイントウィークポイント上げるとしたらどの辺になります。
守備だと、まあ、平凡なゴロをエラーにしてしまったりとか、まあ、バッテリー間でもしょうもないところでパスボールとかワイルドピッチとかそういうエラー、まあ、エラー記録つかないエラーかもしれないんですけど、そういうのが大事なところで出ているのかなっていう印象はありました。
ちょっとエラーが多いよっていう印象。
場所が悪いというかタイミングが悪いというか、そこでやるかっていうのが多かったのかなって思います。
どっちかというとあれですね、じゃあ失点につながるようなミスというか。
そうですね、なんか今まで見なかったことが公式戦でも出ちゃってるっていうのがありましたね。まあ、それ以外のプレーはしっかりこなせてるというか、まあ、今年は補殺もありましたし、なんかそういう意味では、まあ、アウトを取れるプレーは増えました。
へー、アウトを取らなきゃいけないスポーツなので、アウトを取れるプレーが増えたっていうのはすごくいいことですね。
そうですね、今まではなんか例えばタイムリー打たれたらタイムリーだっていうのが、それが捕殺でホームでアウトにできたりとか、うんうんうん、そういう今までアウトにできなかったことがアウトにできたっていうのが良かったですね。
なんかもうこう聞いてるとプラスもマイナスもどっちも毎年のようにあることなんでしょうけども、今年はどっちかというとプラスの方が多いかなっていうイメージなんですけど、どうですかその辺は。
そうですね、プラスの方が多いと思います。ただ、うん、さっき言ったみたいにタイミングが悪いじゃないですけど、なんか出るところが悪かったのかなって、なんでここでヒットを打てないとかつなげないとか、そういうのが自分は見てて多かったのかなって思います。
なんかもう運が悪いの一言で片付けたいぐらいの感じですね。
まあ、本来はそれはダメなんですけどね。そこでそういうプレーを出すような選手というかチームになっちゃっていたってことですね。
じゃあ来シーズンに向けてチーム全体でまあ共有をしていきたい、まあ取り組みたいところ、ここは選手みんな頑張ってねっていうところは、真島さんの目線でどんなところになるんですか。
まずはチームが一つになることですね。やっぱりそのピンチとかチャンスの場面でチームが一丸になって、あの抑えるぞ打つぞここは点入れるぞっていう気持ちが、そのベンチもそうだしスタンドにいる人もそうだし、まあベンチ外もそうですし、もちろん試合に出てる選手もそうですし、そういう気持ちが一つになった時の力っていうのは今までずっと鹿島の強みではあったので、そこをもう一回再認識してチームとしていけたらなって僕は思います。
真島アナライザーのお話をお届けいたしました。来週は続きをまたお届けしてまいります。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。